これ珍しいですよ。だいたい書の後に書いてある話の3割ぐらいしか話さないで1時間過ぎます
から。みんなすごい量書いてるじゃないですか。見てたらいやいやこんな書かなきゃならないのかなと思いながら、まあ出たとこ勝負でと思ってましたけど。
うん、
あちなみにさっきのあとでも URL をします。これですね。
ああ、
うん、介護用ベッドで仕事をする。はいはい
はい、うん、
この人札幌にいるんですけど、僕一緒に前会社をやってたんですよ。
はい、
でその後僕会社担当だった後に別に会社を起こして。で今も自分で会社やってるんですけど、そのためにこういうディスプレイ台も専用で作って。
あ、なんか見た覚えがありますね、これ。あと最近ね、会社で流行ってるのが、
はい、
バイクの、
はい、
エアロバイクのところにラップトップを置くスタンドがついてるやつです。
そんなのあるんだ。うちの会社も、引っ越した時に誰かがお願いして、ウィッシュリストからエアロバイクをもらったんですけど、
うん、
多分ね、10回ぐらいしか動いてないんですよ。で、あれどうにかしたいねって話はあるので、そうかそうか、そうすればいいのか。じゃあ、それもあれですね、コミットの時に一緒に漕いだ回数を。
いいですね、それ。
プッツするようにしとけば。
それいいっすね。いや、なんか冗談みたいなツールで、
はい。
Git コミットの時にスクリーン、MacBook についてるカメラが起動して、はい、その時の写真を撮ってくれるってやつがあるんですよ。どんな表情でコミットしたかっていうのがわかる。
ドヤ顔でコミットしてるとこう、大抵失敗してるみたいな話が多分出るんですよね。
そうそう。それでもいいかもしれないですね。運動して。でも30分とか多分、僕も上にあるんですけど、
はい、
やっぱポッドキャストとか聞くのがやっぱ一番良くて。
ああ、そうです、
ね。1エピソード45分1時間とかのやつを、まあやるのはいいかなと。
前はポッドキャストよく昔聞いてたんですけど、今、うん、家と会社が歩いて5分くらいなんですよ。
そうね。
そうするとね、ポッドキャストを聞く暇がないんですよ。
うん、わかります。やっぱ本当通勤のね、30分1時間とかいうのが一番聞きやすい
ですよね。一番いいですよね。
うん、
で、今度会社も引っ越すので、近々、
うん。
そうすると通勤に20分くらい多分かかるので。
ちょうどいいじゃない
ちょうどいい。
まあ20分でちょっと短いかな。
そうですね。往復にプラス、まあでも電車待ってる時間とかも含めりゃ、まあなんとか1本聞けるか聞ける。
うん。いや、それこそあれですよ。エアロバイクで。
エアロバイクで。で、うちのすぐ隣に、実はコナミスポーツがあるんですよ。
はい、はい。
で、行こうと思ってるんですけど、会社 IT 憲法に入ってるんで、一回ずつ普通に行けるんですけど、
うん、
未だに一年、半年で2回しか行ってないですね。そう、このヘルシープログラマーっていう本が、こう、ツイッターでも出てますけど。
あ、そう、オライリーからね。
そうそう。
出てるらしくて、僕が3回ぐらい前のポッドキャストでちょっと話したら、編集の、オライリーの編集の方から、
はい。
すごいいいねっていう、プレッシャー的なライクが来てたんで。
そう、これ、まあだから、運動するのが一番だってことはよくわかってるんですけどね。腰も。
うん。多分、これ、クッキング・フォー・ギークスとかいう本も昔あったんですけど。
ありましたね。
まあ、要は、プログラマーとかが好きな方法で、そういうアプローチをしましょうってことなんですよね。
はい、そうですね。
あと昔プログラマーズダイエットっていう本もあって、
あ、それ知らない。
本当にまあダイエットの方法はまあいろいろあるんですけど、
はい、
計測して、
はい、
グラフとかをこう作って、ちゃんとトレンドとかを見てやるんだよっていうそういうやり方を、そういうことをするとすごいこうプログラマーのマインド的には
いいですね。
いいっていう。
まあとりあえずツールも作りたくなるし、とりあえずグラフも作ろうかみたいな。
いや本当にね、ツールがまず一番大事でね。
まあまあ、やりたくなりますよね。僕も体重計であるじゃないですか、Wi-Fi で測れるやつ。とりあえず、あれ欲しいなって思いますもん。
っていうか、なんか、ああいうのを買うときって、
はい、
買うまではなんか測りたくないっていう気持ちがあるんですよ。注文して、
はい、
Wi-Fi 体重計が明日来るってなったら、いや、今日は測んなくていいから、明日来てから測ろうみたいな。
でも、あれ、持ってます？
ありますよ。
あります、
うん、
使ってます？
最近ちょっとあんまり使ってないんですけど、ね、うちの Wi-Fi のアクセスポイントの名前を変えちゃったんですよ。
ああ。
で、ああいうののセットアップってひたすらめんどくさいんで。
めんどくさいですね。
一回こう、PC をつないで、
はい、
Wi-Fi で。
ああ。
とかやるんだ
けど。一回リセットして、
そうそうそう、
デフォルトの、設定に戻して、
そう。
デフォルトでつなぎ直してみたいな。
めんどくさいから、ちょっと最近いじってないんですけど、まあでも、あれあるとね、いろんなツールと連携できるんですよ。
ですよね。
ビットビットとか。
うん。うん、そうそう。あとなんかツイッターに流す機能とかもあるじゃないですか。
ありますね。
恐ろしい機能が。
それこそまあ本当に大公開っていうか、ね、
本当に大公開ですよ。
別に僕はあの数字的に公開したくないとかがあんまないですけど、でも、いますよね、よく朝飛ばしてる人はね。
いますね、ちょいちょい見ますね。僕もあのこの前健康診断でもとりあえず10キロ痩せなさいって言ったので。
そっか。
まあ、とりあえず今の一番の僕の問題、完全に健康ですね。
いや、まあ本当に35過ぎると、多分まあ35歳定年説、別にその、環境的な要因はあるでしょうけど、うん、まあ確かに人間の健康的な部分で35過ぎたら影響出てくるのは間違いないですよね。
うん、そうですね。大体みんな、あの、30ぐらいになると健康の話題が来て、40になると保険の話題が来るっていう、で、50代になると最近誰が死んだかっていう話が少しずつ出てくるんだよね、みたいな話をこの前聞いて、うん、恐ろしい話だなと思いましたけど。
この間でもね、思ったのは、こっちに住んでる、サンフランシスコに住んでる日本人で集まると、はい、結構そういう保険とか健康とかの話になりがち。
はあ、
でも、そうじゃない。日本人以外の人で集まるとそんな話は誰もしないんで。
はい
はい、これはに結構日本に固有の問題かもしれないと思いました。
そうです。なんかあんまり健康の話しか聞いたことないし、保険の話は確かに全く聞いたことないですね。
そう。
でも健康の話も確かに聞かないですね。年だから腰が痛いとかって話も別に、まあ腰が悪い人はたくさんいますけど。うん、
いや、なんか日本って、その自慢話みたいになるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
この間検査行ってさ、みたいな。
健康の自慢なのか不健康の自慢なのかって話ですけどね。
そうそうそう。多分こっちでそういう話すると逆、なんかどこまで、シリアスなのかっていうのが分かんないんじゃないですか。
か
笑、それ笑っていい話なのかなみたいなのもあるし。
空気の読みようがないですよね。
そこは日本独自のカルチャーな気はします。
ああ、確かにこっちで聞いたことがない気がする。まあまあ保険はね、こうみんな病気になる大変っていう方ではよく聞きますけどね。
そうそうそう。
歯医者が高いとかって話
は。そうなんですよね。まあでもね、まあ極端な例は本当にありますよ。
うん、
だから、なんか、この間見たやつ、この間レディットかハッカーニュースから見たんですけど、
はい、
あの、ヘビかなんかに噛まれて、
なんか2000万ぐらい請求来てて。
すごい請求来てて。で、あれも多分ね、保険会社がちゃんとやってないだけで、
うん、
ちゃんとうまくアレンジすれば、もう多分全然払わなくていいはずですけどね。
まあ、日本はそこら辺はまず問題なことはないですからね。
うん、そうそう。そうですね。なんかありますかね。
そうですね。
アップルミュージックとか使いました？
ああ、僕ね、全然使ってないですね。一応入ったは入ったんですけど、うん、無料期間なので。意外にさっき言った、通勤中に音楽聴かないと、聴く機会がないんですよね、音楽って。
コーディング中にあんま聴かないと。
コーディング中には聞か、あ、コーディング中は大体聴いてるのが一緒なんですよ。
あ、同じやつ
同じやつずっと聴いてるので。
はいはい。
で、それかアニメをかけてるかどっちかなので。
え、アニソンですか？
いや、あの、広角機動隊分、多分ね、100回ぐらいと、パトレイバーも多分100回ぐらいとかは見てますね。
なんかね、それ、この間、たまによく聞くんだよ。あの、ヤップシーやってる、牧大輔さん。
はい。
彼は、あの、もやもやサマーズとか、
はい、
そういうやつをずっと BGV で、仕事しながらかけてるらしくて。
はい。
僕はそれちょっとわかんないですけど、
はい、
感覚としてはわかんないけど、ずっと何回も見たやつを、
はい、
裏に流しとくっていうのはなんとなく理解できますね。
そうですね。だから大体同じで、本当に多分ね、口角とか何回かけたかわかんないけど、ほぼすべてセリフをなんとなく聞いてるから、ちゃんと聞いてないんですけど、さすがにもう何年も聞いてるので、ほぼすべて言えるんじゃないかと思いますね。あとは大体ユーロビーとかその辺ですね。
うん、
クラブに踊りに行くので、それで曲を覚えるためにとか、そういうの聞きますけど、
はいはいはい。僕もまあ最近はそういう、なんだろう、ハウス系とか、
はい、
うん、トランスもまあたまに聞きますけど、ね、でもトランスとかはちょっと上がりすぎると困るっていう問題があります。
そう、でも多分ね、ほとんど聞いてないんですよね、
うん、
あの仕事しながらコード書いてるときには。
まあね、そうそう、先週とかに Apple Music の話をしてたんですけど、
はい、
なんかアメリカだと今まあベータテストではないんでしょうけど、結構 Apple Music に問題があ
るみたいですね。あ、なんか出てますよね。
あの、実際には Apple Music で好きなアルバム見つけて、
はい、
ライブラリに追加ってやると、
はい、
すでにそのアルバムを持っている場合、はい、勝手にマージされるんですよね。で、よく問題になるのは、例えばベスト版を持ってて、はい、でそのベスト版に入ってる曲が元々のオリジナルのアルバムにも入ってる場合、はい、どっちかの曲が勝手に消えちゃう。
あ、そんなに、ちょい、 ちょっとアレンジが違ったりしても消える。
タイトル同じだから、これ同じでしょっつって、どっちかだけに移動しちゃうんですよ。
それなんかちゃんと中身を見て、その、音が一緒だったりとかしてないんだ。
そういうのはないんですよ。
すげえ雑だな。
僕もね、それ、そういう現象を見つけて、それはもっと広くて、全然関係ないアーティストの同じタイトルの曲がマージされて、もう本当にこれダメだなと思って。で、昨日かな、これ撮ってるのが、土曜日なんですけど、なんて人だったかな、ループっていうサイトをやってるジムっていう人が、はい、この人はものすごいアップルファンなんですけど、
はい、
このアップルミュージックでいろいろ好きなアルバムを入れたらローカルの曲が4000曲消えたっつって、
ああなんか上がってましたね。
これは多分アップル社内はかなりこれでてんやわんやになってんじゃないかなっていう。
で多分消えたら戻らないですよね。それ
そう、まあ多分これは個人的に個別に対応するんじゃないかなと思うんですけど、いやでも
多分たくさんもっと怒ってるでしょうね、一人これが出るってことは。
そうそう、やっぱ iTunes、 Apple の iTunes ってもう手に負えない感じじゃないですか。
そうですね、これは一回作り直してもいいような気するんですけどね、コスト的にも Apple なら別に作り直せるだろうし、
うん、iTunes っていうのが音楽を聴くソフトだったのが、
はい、
iOS のアップデートもやるし、
はい、で iPod、 そのローカルで聞くのもやれば、別にプレイリストを管理するのもやり、
そう、
曲を買うのもやるし、ビデオも管理するし、 Apple TV のねサーバーにもなるし、
そう、ホームシェアリングとかもあるし、なんかもうこのコードはどうなってるか考えたくないですよね。
考えたくないですね。それも全部立て増し立て増しでやってるだろうし
、うん、
まあ少なくとも iPhone の管理は別にしてもいいですよね。
そう、そう思いますよね。多分 Windows の人がいるんで、
うん、
Windows の人はまたそれはそれで iTunes がないと管理ができないってことになるから、
うん、
そこはまた違っちゃうとは思うんですけど、あと Apple Music のやっぱサーバーサイト、そのストリーミングのやつとローカルのストリーは混ぜなくていいんじゃないかな、
はい、うん。混ぜなくていいですよね。まあ多分分かってるとは思うんですけどね。
うん、
いやもうまあ古い iPod のサポートとかいろいろ考えると多分、そうそう分離できないんでしょうね。
いや、iPhone が Photos になったみたいに、はい、Music っていう Mac のアプリを出してもいいんじゃないかなっていう気がします。まあ、今の iTunes はそのままで。
はい。
Apple Music だけをする。
別に Music ってソフトは、それいいですね。
うん。あともう一個持ってるのは、これ今は OS X の話なんですけど、OS X の場合は iTunes は一応 App Store から別でアップデートできますよね。はい、だけど iOS の Music アプリとかって、
はい、
iOS の単位でしかアップデートできないじゃないですか。
うん、そうですね。
OS アップデートでしか。
うん、そうですね。
で、それって結構大変というか、
うん、
こういうさっきみたいなバグが見つかった時に、じゃあ直そうと思ったら、そう、iOS 8.4 の人は、じゃあ、はい、8.5 にアップデートしてくださいみたいな話になるわけで。
はい、なりますね。8.4.1 を出すのかどうかって話ですよね。
そうそう。だからそういう、多分、メールとかサファリとかもそうですけど、うん、OS とこう、ある程度切り離して、アップデートできるように、多分 Android とかってもずっと前からそうなってる
よね。まあそうですね。
多分 Apple 的にもそうした方がいいんじゃないかなと思うんですけど、
ね。テスト多分大変ですよね。多分 OS インストールってか OS のアップデートの時にはフルテストを相当きちんとやってるだろうから。
うん、いやもちろんその古い OS に対応しなきゃいけないっていうコストが増えるのはわかりますけど、うん、いやでも OS アップデートしないと。
別に OS にサポートしなくてもいいですよね。最新から2つぐらいして、うん、古いやつだったら古いしかダウンロードできなくなるので。
うん、今それはそれでもいいですよね。そうそう。と思うんだけどなーっていうのは思いました。
ね、iTunes は確かにすっごい使いにくいですよね。
いや、iOS のミュージックアプリも結構カオスかな。
はい、
まあ、Mac の iTunes よりはいいですけど。
よりはマシですけど、うん、あれ本当にわからないですよね。どこでアプリを落としてどこでってタブもなんか何段階見たくなってるじゃないですか、うん、実質的には。あれはまあ普通の人には。だから普通の人使ってるんですかね、あれ。
どうなのかな、ちょっと理解がしづらいですよね。うちの奥さんもこの間 iOS をアップデートしたら、ミュージックアプリが変わったんだけどって言われて、はい、ああ、そう、Apple Music が使えるようになったんだよって言ったんだけど、いや、それはいらないから昔の戻してほしいって言われて。
そうはいかないんだ。そう、だから普通の人は iPhone とかをちゃんと使えてるのかとかっていうのは気になりますよね。
そうそう。
意外と宮川さんとちゃんと話すことはないんですよね。
そうなんですよ。
僕、名古屋さんともね、ちゃんと話したことがあんまないんですよ。
そうなんですか。
一回だけちゃんと昼飯をちょっと食ったことがあるぐらいで、
うん、
実はね、お互いちゃんとあんま話したことはないんです。
僕もでも、そうですね。この間日本行った時に、
はい。
あの、上野小屋くんとかと、
そうですね。
って、飯食いに行って。
あと、前なんか WWDC の時とかなんかの時に何回かちょいちょい会ってはいるんですけど。
そうそう、多分カンファレンスに、同じカンファレンスに出てて、
はい。
懇親会的なとこですれ違ってみたいな感じですよね。
意外にね、いろんな人と話したことがないんですよね。名古屋さんとでも一回話した時は面白かったんですけど、
うん、
絶対ポッドキャストにできないような感じで。
なあ、そういう危険なトークだったんですか？
そう、そう、あの、結構その、ほら、名古屋さんも一応 IT 芸人枠に、最近本人もやっと認めましたけど、前は絶対俺は違うって言い張ってましたからね。で、まあそういう同じ枠に見られるんだけど、まあ全然結構、あの、考え方とかがすごく違うので、で、その、ふらふらといろんなことをやってるっていう風に見られるのは いまいち良くない的な話とか、いろんなとこでこう、意見の食い違いがあってとても面白かった。
それはそれで面白いですね。
それはそれですごく面白かった。
うん、いや、それポッドキャストでやってもいいと思いますよ。
そうそう。あれね、あの話じゃないんですけど、お互いこう、好き勝手に言うっていうのは一回どっかでやってみたいなと思ってるんですけどね。
そうそう。今後のカンファレンスの予定とかあるんですか？なんか。
今月7月ま、8月はね、全然予定入れられなかったんですよ。8月、うん、7月に来るか8月に来るかアメリカは分かんなかったんで、
うん、
8月はまるっと珍しく1ヶ月上げていて、9月になんだっけな、島根に行くのと、あとなんかもう2つぐらいなんかあったな。なんだかんだ、年20回とか30回とか喋ってるので、
うん、
もうすでに訳が分からないですね。
マネージャーが必要じゃないですか。
いやもう本当そうですよ。
イベントのね。
でも未だにさすがにブッチしたことはないですね。忘れてたとかってことは今のところにないですね。
ああ。
いつかやるんじゃないかと思ってドキドキしてますけど。
カレンダーとかちゃんと管理してるんですか？
まあ一応ちゃんと Google カレンダーに入れて。
うん。
でも最近は会社の広報の子がいるので、そっちに投げてもらって、そっちに入れてもらったりします。
そうそう。あの Google カレンダーの違う国に行くとき、タイムゾーンを、はい、意識して入力するのめっちゃめんどくさくない
ですか？めっちゃめんどくさいです。だからそのために iPhone のタイムゾーンを変え、今回もやりました。帰って何日の予定をって言った時にわからないので、うん、iPhone のタイムゾーンを一回変えて再起動して、それから予定をチェックして入力してもう一回こっちのタイムゾーンに戻すっていう。
一応ね、入力したその詳細欄のところでタイムゾーンを選べますけどね。は
い、そう、だけど、その日の予定がどうなってるかとかってやっぱりわかりにくいので、そう、そういう意味では、ちゃんとタイムゾーンに複数対応してるアプリとかってまあないですね、あんまり。
いやでもカレンダーのタイムゾーン対応が大変なのは本当わかりますけど
ね。まあわかりますね。
UI 的にも。
はい。
うん、
そうそう。一つの、普通の人は一つのタイムゾーンで、あ、でもアメリカの人は結構タイムゾーンたくさん動きますよね、日常的に。
そう、ビジネス系の人は特にですけど、東から西にもう毎週移動してる人も多いですしね。出張とかで。
で、さらに、テレカンとかだと、東海岸が主催のテレカンと、西海岸が主催のテレカンで、ね、3時間変わるじゃないですか。
そう、時間がどっちの時間なんだっていうのはね、ありますからね。
よくありますよね。
うん。
で、こっちでその時間は辛いとかっていうのがあったりするので。
そうなんですよね。
そこら辺なんかもう少し iPhone とか、うまくケアしてくれるといいんですけどね。
よくこう、そういう国際的なブランチがいっぱいある会社だと、オフィスに、はい、こう東京、ニューヨーク、
ありますね。三つぐ、四つ。
かっこつけて、ロンドンとか。あの、全然誰も意識してないだろ、これ、みたいな感じです
か。まあまあ、そんなことしなくても普通、まあ、それこそまあ、時間を見るだけならね、iPhone でも見れるんでいいんですけどね。
う
ん、
ただ、あの、物理的なアナログ時計
は、
は
い。
良くないと思うのは、あれ、午前午後表示しないじゃないですか。
ああ、そうですね。今、24時間時計にするしかないですよね。そうそう。
あの、一応ね、OS X のあの、最近誰も使ってないかもしれないですけど、ダッシュボードビジェットの、
はい、
あの、時計は、
白黒で変わりますよね。
白黒で変わるんですよ。だから一応、こう、今午前なのか午後なのかは分かるんですよね。
僕ね、ダッシュボードすごい使うんですよ。
僕も使いますよ。
あの、ここに、アメッシュを入れ
てる。アメッシュ入れてるんだ。
で、こう、会社から出なくても雨が降ってるか降ってないか分かるようにしてます。
アメッシュのやつはあれですか？ウェブクリップですか？
ウェブクリップです。
ウェブクリップ動くんだ、そこで。
ウェブクリップね、結構ちゃんと動くんで、会社のやつとかも、それでいろんなものがウェブクリップに入ってるんで、すごい便利ですよ。
あ、でももう、多分、アップル的にはこのダッシュボードは死にゆくテクノロジーだと思うんですけどね。
ですよね。でもね、全然僕的にはこれすごい便利で、できればこう iPhone の左側のスワイプしたところにも、ウィジェット、ウェブクリップでいいからウィジェットが欲しい。
あ、それはアンドロイドはようこそな感じがします。
そうですよね。 もう最近 Android 良くなってきたっていうんで、一、うん、回ちょっとまた変わってもいいかなっていう。
まあ、多分全然使えると思いますよ、普通に。
そうそう。前一回、2ヶ月ぐらいだけ頑張って Android を使ったことがあるんですよ。
いつぐらいですか？
日本に帰ってすぐだから、11年の頭ぐらいですね。まだ結構辛くて。
辛い辛い。
でもその時アプセラレーターにいたので、両方ともちゃんと使えなきゃっていうので、
うん、
まあ iPhone はよくわかってるから、Android に切り替えようっていうのは iPhone 一回やめて、Android にしたことがあったんですけど。
Nexus 4とかですか？
あ、なんか、Galaxy かなんかだった
りするけど。Galaxy の4とかぐらいですかね。いや、最近の本当に去年ぐらいとか出てるロリポップとかの OS は、もう完成度はかなりいいと思いますよ。
ですよね。
ただあともうハードウェアの問題だけ。バッテリーとかカメラとかは結構まだまだ iPhone のフラグシップに比べるとちょっと弱いんで。
はい、でね、iPhone ガラス割っちゃったので、もう綺麗に端っこが割れてるので。
ああ、本当だ。
これね、飲み会に入って飲む前に落としたんですよ。飲む前から気分だだ下がりなんですけど。
6って滑りますよね。6。
すごい滑ります、うん。絶対いつか落とすと思ってました。
だからカバーは必要ないかもしれないけど、その裏がツルツルなのだけは何とかしたいって、もし買ったらね、思ってました。
そうですね。こうバンパーとかあって、この持ちやすさが少し変わるだけでいいんですけど、それでもね、やっぱりこれは絶対落としますよ。
うん。
落とさない方が無理です。
そう。
まあ、それね、今度やっぱり帰ったらアンドロイドにするかな。まあ、割れたのこれを直すぐらいなら、アンドロイドにしようかなっていう気もしていて。
うん。そうそう、今ツイッターでもちょっとあるんですけど、Mac のサンライズっていうアプリ、僕も最近使ってて。
あ、僕もそれ使ってます。うん、
タイムゾーンの切り替えが、ちょっと、簡単、ワンクリックではないんですけど、
はい。
割とサクッとできる。
そうですね、うん、僕もサンライズ使ってます。最近ミーティングの時間とかを、いろいろ入れてもらうのも楽になったし、外の人に。
そう、サンライズ何がいいかって、まあ、Gmail のカレンダーとかを見れるアプリなんですけど、他のカレンダー的なアプリと全部マージしてくれる機能があるんですよね。
そうですね。
僕の場合、Todoist とか Foursquare とか、TripIt っていう旅行の管理するやつとかをマージしてて、全部のカレンダーが一発で出てくるので。
便利ですよね、これ。僕も今これ使ってます。もうマイクロソフトが買ったんですよね。
そう、この間買収したんですよ。で、多分 Outlook とかも連携できるようになったんで。マイクロソフトなんか最近、ワンダーリストっていうツールアプリも買いました、
はいはい。買いましたね。あれタイタニウムで作ってるんですよ。
今もそうなんですか？昔はそうだったけど。
ね、ちょっと少なくともちょっと前まではそうでした。今すぐはどうなのかわかんないですけど。
ワンダーリストね、昔ドットクラウドのパースを使ってたんですよね。
ああ、そうなんだ、
う
ん。
そう、今は多分違うと思います。
はい。
そうそう。シックスワンダーキンダーっていう、ベルリンの会社ですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。ベルリンでスタートアップといえば、あそこのシックスワンダーかサウンドクラウドかっていうふうに言われてて。
ワンダーリストもあんな値段で売れると思わなくてびっくりしました。アップル、あ、マイクロソフト気前いいなと思って。
ワンダーリスト悪くはないんですけど、なんかピンとこないんですよ。
値段がつくほど、僕も一応、その絡みでずっと使ってたんですけど、
うん、
悪くはないけど、そんなに劇的にいいってこともなく、
普通のトゥードリスト、
ね。普通にトゥードリストを作って、ちょっとビジュアル凝ったらこうなるよねっていう感じのね、ツールだから、まあいろんなディバイスに対応はしてるけど、それも今時そんなに珍しくないし。
そうそう。
タレントバイングなのかなとか思いながら。
あ、それもあるかもしれないですね。うん、
普段それ以外なんかアプリ使ってるのってあります？そういうツール系で、
ね、なんだろう最近良かったの。いや本当に最近良かったのは Todoist とサンライズぐらいですかね。なんか本当にただの
全く同じですね。
ただのライフハックみたいになってますけど、はい、あとあれか、Do Note っていう、
知らない、
IFT IFTTT のアプリですね、はいはいはい、IFTTT って、
はい、
入力があって何が起こったら何がするじゃないですか、う
ん、はい、
でその何が起こったらっていうのを定義するのではなくて、
はい、
携帯からテキストを書くと、
はい、
それの先をこう選べるってやつで、
へ、
別にじゃあなんだって話なんですけど、
はい、
例えば僕がよくやるのは自分宛にメールを送る、
うん、
でそんなの単純にね、メールアプリ立ち上げて
2に自分入れれば
いいだけなんですけど、それ、はい、そういうのがめんどくさい。
めんどくさいですね。
で、Do Note に自分宛にメールを送るっていうタスクを書いといて、
はい、
やると、いきなりテキストが立ち上がって、なんか適当にパパって書いてバンと押すと、もう行くんですよ。 そういうなんかこう、よくやることを定型化してくれるっていう。
ああ、それいいですね。僕は自分に LINE 送りますけど、自分で。そうそうそう。そういうの結構ありますよね。うん。
そんぐらいかなあ。あ、ここで選べるんだ。あの、サンライズの Mac 版、左上の。
はい。JST のところ。
うん、そこにあるんですね、タイムゾーンが。
そうそう。Google カレンダーも、PC 版はそうなんですよね。簡単に切り替えられるんですよね。うんうん、
いや、この Mac 版アプリっていうのが、ま、Mac 版っていうか、これただのウェブアプリなんですよね。これ、この間知り合いと話してたら、Mac 版がすごいネイティブでよくできてるんですよって言ってて、あれネイティブじゃないでしょっていうの。
Slack と一緒ですよね。
そう。でも、本当にでも、Slack とかもそうですけど、よくできてますよね。あの、ウェブアプリだけど、ウェブアプリ的なうざさがないというか、
うん、
サクサク動くしね。
まあこうシングルページになって、まあ JS で今はね、キャンバスとかうまく使ったりすりゃ、まあネイティブとまず区別つかないですからね。
う
ん、
そうそう。
あとはに日本語でいう細かい入力の制御ぐらいじゃないですかね、できないことは。
うん。いつまでいるんですか、もう。あさってぐらい。
ここは、月曜の夜中に帰ります。
うん。夜中便で朝着くやつですか、
ね、あ夜中便で朝着くやつですね、うん。実は本当はその次の日に帰る予定だったんですけど、ほら、24時を回って25時なんで、
あ
日にちを1日取り間違っていて、夜中に出るって夜中で思って、だから27、8日の夜中に帰るつもりだったんですけど、
はいはい、
要するにそれは29日のね、午前1時じゃないですか。っていうので、あの、お約束通りに間違えまして。
あれ、本当間違えますよね。
はい、1日早く帰ることに僕だけなりました。
そう、25時とかいう言い方をしてるのって多分日本だけかな。
そうですね。他で見たことないですね。うん、
日本のテレビだけですよね、基本的には。
まあ普通こっちは12時間制ですね。24時間もあんま使わないですね。
そうそう、使わない。うん。
で、一番嫌なのは AM12 時とか、あれがどっちだか。
12時はわかんない。
あれはどっちか全然わからない。
そう。で、こっちとかでもよく見るのは、例えば駐車禁止の時間帯とかをやるのは、はい11時59分までって書いてるのが多いんですよ。別に1分をこだわってるわけではなくて、PM11 時59分って書けば、曖昧ではないんですけど、
そうですね。
AM0 時って書くと、それは夜中なのか、午前なの、昼間なのか、で、その時に、例えば、金曜日の12時 AM って言った時に、
はい、
それは金曜日の夜中なのか、土曜日の始まりなのかっていうのが分かんないじゃない
です
か。
そうですね。あれ、本当にやめてほしいです
ね。やめてほしい。だからみんな、こっちもそれは分かってて、11時59分って書いてるのがよくありますね。
この前はなんか、カッコヌーンって書いてるのとかありましたね。
うん、そう。
カッコナイトとか。
それだったら分かんない。
そうそう、う
ん。ミッドナイトがヌーンですよね。
そうそう、ミッドナイトがヌーンって書いてるのを見て、ああ、そういう風な書き方もあんだなと思いました。それを書くならもう24時間でいいんじゃないかなって思ってました。
確かに。いや、24時間の方が僕はいいと思いますよね。
ですよね。
ヨーロッパは結構みんな、最近24時間を使ってると思いますし。
まあ、アメリカはそういう単位系ちょっと変ですね、
うん、
基本的に。
本当に。うん。なんで、未だにフィートとか使ってるし。
そうそう、インチ、フィート、マイルも、あれも本当に分かりにくいですよね。
分かんない。受信素じゃないし、しかも。
そうですね。あの辺はもう、覚えるのは諦めました。最後まで、重さの方の単位はよく分からなかったですね。
パウンドとか。
パウンドとか。
うん、オンス、パウンド。
それも書き方もいろいろあるし。
ね。
はい。
はい、そんなことでした。
はい、ありがとうございました。
どうも。